茂梶原 Talk to Talk
梶原茂の Talk to Talk。 今月は飲食コンサルタントの小安大輔さんをお迎えして、飲食業界が抱える裏事情について伺ってきました。最終回の今朝は、小安さんが考えるこれからの飲食店を教えていただきました。最近街中に増えてきている立ち飲み形式のお店や300円均一店の良いところ悪いところ、さらに小安さんが考えるこれからの飲食店が必要とされることとは。今朝のキーワードは飲食業界これからどうなる。
だから店でもね、やたらあるものが流行るとブワーッとその系統の店ができて、うちのじゃ大岡山っていうところなんですけどね、はい、でいきなりある時ね、あのジンギスカンの店が 2,3 軒できたんですよ、はい、ジンギスカンブームってありましたでしょ。
ありました ね、
ね、でなんとかモンゴルとかいう店とかね、はい、バンバンできてね、はい、なんで急にモンゴルなんだよと思ったんだけどまあなんとか行ったんですけどね、はい、最初は行列できててけなくなくなりましたね。
そうですね、今街でジンギスカンという文字を見かけることすらほとんどなくなってしまいました、ね、
あれは何だったんですか。
あの2004年から2005年ぐらい東京では、はい、
たかだかそんなもんですか。
そうですね、2年ぐらいのブームだったと思うんですけども、
いっぱいありましたよ。
そうですね、
あ
の時はちょうどその前にですね、まあ、BSE の問題とか鳥インフルエンザの問題とかですね、いろんなものがあって、そうだったんだ。なんかこう違うお肉っていうところにちょっと注目が集まってたっていうのは実はあったんですね。
なるほど、牛でもない豚でもない、そして鶏でもない、はい、あ、ジンギスカンあるじゃないかと、はい、
で普通の牛肉の焼肉に比べると羊の焼肉ですから安いんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、そういう意味では新しいお肉で、
安くて
なんかちょっと目新しくって、
しかもあの時の売りはね、ヘルシーでしたよ。
そうですね、羊の中に含まれるある成分がダイエット効果があるらしいと言われて、
そう言われました、
はい、肉なのに食べても太らない、
うん、だから女の子、まさに女性がわーわー集まってるっていう、これもあの夕方のテレビなんかで特集してましたよね。
やってましたね、でもよく考えてみると、果たして自分はそんなに羊の焼肉を食べたいだろうかと、まあ、皆さんが自問していくとですね、2度3度行かなくてもいいかなと、
そう
ということで結局なくなってしまった。
おっしゃる通り、何度も行きたいというところではあんまりはっきり言ってなかったってことですね。もっと古くはもつ鍋ブームってのもありましたですね、
はい、昔
はい、もう20年ぐらい前になりますかね、
はい、
あれももうあちこちにもつ鍋ができて、はい、びっくりしましたけども、はい、あれも淘汰されましたね。
されましたね。ただその、まあ、20年ぐらいを経てまたこう数年前、うん、もつ鍋のブームってのが来てましたね。今もまだ続いてると思います、はい、もつ鍋。
こういうのってどうなんですか、これブームで、乗っかっちゃうっていうのは。
乗っかってしまうのもありはありだと思うんですね、最近飲食店はこう低投資でスタートされる方が多いんです。
投資を低く、
はい、そういう意味ではかつてはこう5年ぐらいのスパンで、まあ、売上を投資を回収できればっていう方が多かったんですけど、最近は3年以内、下手すると1年ぐらいで、まあ、かけたお金を回収してしまおうっていう方も結構多くなってるんですね。
じゃあブームの1年の間にパッカンパッカン儲かって、はいはい、あと急に客が来なくなったって OK だと、多分畳はいいんだと、
はい、
いう人もいる。
そういう売り逃げをこう意図的に狙ってる方っていうのもかなり多くいらっしゃいますね。
それだったらジンギスカンが流行ってた1年間で、はい、儲けを全部得ちゃえばいい、
はい、
こういう考え方だったら OK なんですね。
そうですね、そういうふうに割り切ってる、うん、やる分にはそれはそれで、まあ、よしあしというよりはまあありだとは思うんですね、うんうん、はい、
なるほどね。でもそうでない、いやこれで私もうずっと飲食店も、はい、これを中心でやりたい、鍋中心でやりたいんですよなんていうのはダメですね。
そうですね、その世の中が今これが流行ってるからそれに乗ってしまおうと安易に乗って、3年後にはもう全く閑古鳥っていう風になってしまうと自分のかけたお金とてもとても回収できずに
できませんね、
はい、苦しい借金地獄に落ちてしまうっていうことはもう本当に気をつけなければいけないと思います。
そうですね、
はい、
飲食店って実はまた話戻るようですけども、そんなに儲かんないんですね。
そうですね、うまくやれば儲かるっていうのが正しい言い方だと思うんですね。
あ、そうですか、
はい、みんなが儲かるわけではなく、もちろん上手にその辺はこう世の中の、まあ、空気を読みながらですね、やってらっしゃる方は、まあ、 大成功している方ってのももちろんいっぱいいます。
あ、そうですか。
ただ参入障壁が低いんですね、飲食
誰でも入れる、
はい、ええ、ちょっとこうお金を親とか親戚に頼み込んで借金をしたりとかして始められるっていうのは、そういう参入の障壁が異常にこう低い業界ですので、ええ、うかつに始めてしまうと痛い目を見る。
だからとんでもないうかつな店があるんですね、
はい、
あ、これあの今の文脈で言うと、その芸能人で、
はい、
割とやっぱりちゃんとした実業もね、芸能なんて虚業だし、だからそういうちゃんとした店を持っておきたいみたいな、で一応自分の名前もあるし、
はい、
っていうんで店を出すケースもありますでしょ。
ありますね。
でうまくいってるケースもあれば、はい、すぐ潰れちゃうケースもあるんですが、はい、これは何なんでしょうね。
やっぱり最後は飲食店に対する思いがあるかどうかっていうのが大きな分かれ目だと思うんですけども、やはり、まあ、芸能人の方もそうですけども、例えば別の事業で成功されて小金ができたので、
はい、
なんか面白いことやりたいなと言って片手間で飲食店を始めるっていうケースも非常に多いんですけども、
多いと思います。
そういうケースはほとんど失敗します。やはり最後は、まあ青臭い言い方になりますけど、こう飲食に対する思いがあるかどうかっていうのが分かれ目だと思ってますので、そういう思いがないとですね、結局その経営者の思いっていうのは現場に伝わりますから、どうせ片手間なんでしょとか、どうせ小金ができたからやってるんでしょってなってしまうとですね、そこまで本気で従業員も営業できないですよね。
なるほどね、
はい、
ついでっぽい感じの店は絶対ダメですね。
そうですね。
あ、
だからもしもその先ほどの三船のお店もそうですけども、そういう芸能系の方でも、まあ、別事業でやるにしてもですね、やりたいんであれば、まあ、プロと組んでやるっていう方が実は正解かもしれないとも思います、はい、
そうですね、
はい、
もう本当に名前だけ、
そうですね、
あとはもう一切口出さない、はい、やってくれという方がいいみたいですね、
はい、
あ、そうですか。小倉智昭さんのところはね、うまいことやってるみたいですね。
そうですね、
手堅くね、はい、え、あの方はちゃんとしてるってことですよね。そういう意味ではね、
あんまり小倉さんの名前も表に出してるわけじゃないですからね。
中村屋っていうんですもん ね、小倉屋じゃないっていう のも大したもんですよね、
はい、和田明子さんのお店もプロと組んでやってらっしゃいますね。
和田屋、
和田屋は、
あ、そうですか、はい、うまくいってい
ると思います。
あ、なるほど、はい、あの確かにね、和田屋はあの単価もそんな無茶な値段じゃないですし ね、場所もいいですしね、麻布の。ああ、そうですか、プロと組んでやってるから。
そうなんです、
はあ、なるほど。まあ、あのいろいろね、僕この前銀座の300っていう、まさにその300円均一の立ち飲み屋に行ったんですよ、はい、客がわーわーいて、
はい、
で300円であのどんな安いウイスキーもどんな高いウイスキーも、はい、どんな安いビールもどんな高いビールも全部300円なの、
はい、
これいいなと思って、
はい、
でそこではね、ジョニークローがなんかたまたまキャンペーン中でアラスカの氷をねサービスするっていうの、ジョニークローバンバン飲めるわけ、はい、300円なんですよ、はい、チケットで買ってね、これはいい商売だなと思って、であと小さなピザとか、
はい、
あのそういうおつまみも全部300円なので、従業員は全くその計算しなくて済む。
そうですね、
そういう意味では楽だなって思ったんですよね、
はい、
こういう業態はどうですか。
あの最近非常に増えてます。270円均一とかですね、
ありますね、300
円均一とか、はい、でおっしゃる通り会計の手間なんかも省けたりしますし、はい、ただですね、あのお客様からすると非常にまず魅力的な業態だと思います。
安いし、
はい、
あの値段で迷わないし、
はい、
例えば誰か連れてって何でも食っていいよって言えるから、はい、
そうですね、
ただ
その一方でですね、大体そういうお店っていうのは、まあ、いわゆる社員、正社員っていう方は例えば店長だけで、あと全員アルバイトスタッフっていうようなことがよくあるんですけれども、そういうお店が今均一の、ね、値段のお店に限らず増えてます、飲食業界の中で、そうするとですね、飲食業界で人が育たなくなってるんですね。要はそこで技術を身につけたりとか修行をして、まあ裾野になってる方たちだと思うんですけども、その裾野がですね、こうどうもふわふわした状態から先へ進まなくなってしまって、そういうお店が増えるのはお客さんの立場からするともちろんいいんですが、飲食業界全体を考えていくとですね、結局こう技術も経験もいらない店ばかりが増えていくとどうなのかなっていうのが、
本当そうですね、
はい、ありますね。
まあ、昔で言うと包丁一本さらしに巻いて、
はい、
ね、修行に出るわけですよね、
はい、
でもう皿洗いから始まって徐々に徐々にってんで、いよいよ店を任されて、
はい、
今度は自分がかつて苦労したような若い者を教え込んでと、
はい、
いうことで両輪の、まあ、人脈もでき
そうですね。
ですよね、
はい、
日本全体のその両輪人という人たちの資源が育ってった。
そうですね、
今そういう優秀な両輪人ってのは減ってるんですか？
減ってますね。あの飲食業界っていうのは必ずしも身を置いてですね、待遇がいいかというとかなりあまり良くないっていう側面があります。労働時間はまあ長いですし、
長いでしょうね、
肉体労働ですし、その割にはお給料が決して高いわけではない。で、人が楽しい時間に自分は働かなきゃいけない。
まあそうだね。一番遊びたい時間に、まあ遊ぶ客を相手にしてるんですからね。
そうですね。そういう意味では今、まあ20代、10代後半から20代の若者たちがですね、なかなかこの業界に長く身を置いてくれないという状況は起きてきてますので。
はい、これは危機ですね。はい、ということは、ゆくゆくは我々は本当に美味しいもの、雰囲気のいいお店で、料理のことの分かった親父さんと会話を交わすってことが難しくなってくる、
はい、かなりそういう可能性はあります。実際そういう料理の技術の継承もあまりされてなくなっているでしょうし。
あ、そうですね、
はい、
そういえば私の行った あるチェーン店の居酒屋では注文するのはパソコンの画面上でこうしてっていう、
最近増えてきましたよね。
増えてきましたね。
タッチパネルってやつですよね。
タッチパネル、
はい、
あれタッチパネルだとあの店側と言葉でお互いに言い合うってことはないですもんね。
そうなんです。
270円のいくつかける5とか押すだけですよね。ビールって押すと銘柄ピアッと出てきてどれって押すだけですよね、
はい、
で黙ってピューッとこうね、
そうなんです、
持ってくるわけですよね。あれは育ちませんよね。
そうですね。飲食店ってやっぱりコミュニケーションの場だと思ってるので、
はい、
今そういうタッチパネルとかですね、自動販売機とかで、だんだんこのコミュニケーションがこう、まあ、なくす方向にどんどん、まあ、効率を考えていけばなっていってますけども、それはそれでやっぱり大きな問題だと思います。
いや問題です。本当にコミュニケーションの場ですよね、
はい、
まあ、客同士がコミュニケーションを図り合うってことも楽しいでしょうし、常連同士でなんか一緒にじゃあゴルフ行こうかなんて話になるのもいいことだろうし、親父さんを中心にしてみんなでこう盛り上がるっていう、
はい、
それは手間がかかるし、
はい、
難しくなっちゃったんですね。
そうですね。それよりもっと割のいい方向にやはり流れていってる、
はあ、したら極論言えばロボットですよね。
そうですね、
ええ、
そうするとわざわざ飲食店に行かなくてもいいんじゃないかっていうのが実はそのうち結論としてなってしまいそうな
言えます、
はい、
もっとネットが発達して、
はい、
あったかいものをそうです、
ね、
ピロッとこうね、
はい、
持ってきてくれて、
はい、
これとこれとこれとこれと、ね、あじゃあちょっとフカヒレも入れてみたいなね、
はい、
安価にてであったかくて出来たてのものをふっと持ってきてくれる、はい、まあ、ピザなんかそうですからね。あれになっちゃいますか。
最近ヘルシオなんていうのもありますけども、だんだんこう電子レンジとかですね、ああいうものがどんどん高機能化してきていて、
はい、
で例えば半加工品を買ってきて、レンジに入れてこうポンとボタンを押すと、
はい、
まあ、下手な飲食店よりも下手すると美味しい料理が出来上がってしまう可能性っていうのが今どんどん現実のものになってきてるんですね。
ありますね、
はい、そうすると例えばそういうものをお取り寄せして、家で食べられてしまう、
はいはい、
ってなるとますますじゃあ飲食店の価値って何なんだろうっていうのはこれから問われていくと思います。
それはとっても僕は胸に響く言葉ですね。フルコースを全部その半生でお届けしますみたいなサービスありますでしょ、
はい、
そうするとオードブルからデザートまでね、はい、パッケージで来るわけですよ、
はい、
でそれを全部チンチンチンチンしていけば、
はい、
本当に銀座の一流店と同じ味がね、
はい、
あなたのお宅で一本も出なくて食べられますよと、でワインもつけますからって、で割安なんですよね。
そうですね。
で美味しさは一応ちゃんとしてて、
はい、
なんてことになると味だけいいんだったらそれでいいですよね
っていう方が増えてもおかしくないと思うんです。
おかしくないですよね、
はい、
ロボットが運んでくるんだったらね。
そうなんです。
やっぱりそれは店の色気であり店の魅力であり、
はい、
従業員とのちょっとした交わす会話が、
はい、
実は一番大事なんですね。
まあ、非常にそこが改めて求められる時代が来ると思います。
あ、それともう一つこの場所に行きたいってところに店があるってことですよね。
そうですね、
はい、小林さんからご覧になってこの例えばこの辺りの場所は魅力的だなっていうところ、この辺りがこれからそういう飲食店をオープンするにはいいとこかもしれないななんて注目している場所はありますか。
東京の中の地域ですね。
東京でいうと
ずっとですね東京のマーケットの中では新しいお店をどこに出そうかっていう話になると必ず上がるのが恵比寿、
わかるな、なんか
それからもう少し個性を立たせようとすると、はい、中目黒、
はあ、
まあ、恵比寿からも近いですけれども、っていうところばかりが注目されて、でこの数年前にちょっとこれからは神楽坂っていうところが面白いんじゃないかなんていう話がありました。で今でもその状況は大きく変わってないんです。あとは当然 JR の山手線のターミナル駅、池袋、新宿、渋谷、まあ新橋、この辺りは外さないっていう意味では依然変わらないんですが、最近はですね、東京のいわゆる下町と言われるようなエリアがなんとなく面白いぞというふうになってきまして、人形町という町であったり、
人形町ですもんね、
はい、あとは神保町という町であったり、
神保町ってのは、まあ、皆さん古本屋さん街でね、同じ、まあ、学生街でもありますけれども、はい、古い町ですよ。
そうですね、その割には意外と、まあ、昔ながらのお店はあったんですけれども、今新しい流れっていうのがなかなかまだ来てなかった町なんですね、
はい、
ただビジネスマンもいっぱいいらっしゃいますし、かといったらこう何でしょう、新橋とか神田に比べるとですね、そんなこう安いことだけを求めてる方ではないんですよね、
はいはい、
という意味では非常にポテンシャルの高い町だなというふうに思います。
なるほどね、
はい、
それからどうなんでしょう、今非常に効率化を求めるという意味では大量に仕入れてっていう、まあ、チェーン店ですね、
はい、
例えば渡美さんのようなね、はい、タイプがありますね。同じような店をもう全国各地、はい、もうつつうらうらに作っていくっていう、非常に効率いいと思うんですけれども、トイレに行けば我が店のネットワークはこんなにすごいっていうね、はい、もう沖縄から北海道まで、
はい、
全国を網羅してますみたいな、だから安心っていうね、
はい、
こういう店が流行っていくのか、それともこう割と一店舗一店舗の店が流行っていくのか、どっちに行くのか、また共存していくのか、どうなんですかね。
僕の考えとしては、まあ、チェーン店っていうのが難しい時代に来たなと思います。
あ、そうですか、
はい、ただ飲食業界全部がって意味ではなくって、当然例えばマクドナルドとかですね、はい、スターバックスのように、こうファーストフードとか、はい、コーヒーショップとかっていうものは、チェーン店ならではの安心感、便利なところっていうのがすごく価値を発揮すると思うんですけども、はい、例えば夜一杯飲んで日頃の疲れを癒したいなという時には、もうチェーン店よりも知った店主のいる居酒屋の方がいいなと思うのが、まあ、これからの感覚なんじゃないかなと思いますんで、
僕なんかはそうですね、
はい、改めてそういう意味では居酒屋に限らず普通のレストランであっても、チェーン店よりはせっかくお金払うんだったら、ちゃんと人のぬくもりを感じられて、安心して美味しい料理が出てくる、気の利いた、あのお店に行こうとなっていくんじゃないかと思います。
あ、そうですね、
はい、そういう意味では個人店にとっては非常にこれからはまた頑張ればちゃんと評価される、
個人店の時代ですね、
はいはい、
巨大ビルができるたびにビルの中にテナントとして有名店が入ってきますけど、なんかビルがね、
はい、
閉まる時にはなんか追い出されるっていうか、はい、警備の人が回り始めるみたいな店ってちょっと嫌なんですよね。
そうですね、あとお店出た途端こうエレベーターに乗ってなんか少し興ざめな感じというか、
ね、興ざめな感じですね、
はい、
トイレはっていうとこのビルの日当たりのあっちのオフィスと共用みたいなところに行かされるのはちょっと興ざめですね、
はい、
という意味では個人店の時代
が来ると思います。
来ると、
はい、
いうことですね。いやー、なんか、まあ、いわゆるその飲食店のコンサルをなすってる小安大輔さんからいろいろなんか人のぬくもりみたいな、
はい、
非常に話伺えてよかったな。